こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。世界94カ国で学んだ元外交官が教えるビジネスエリートの必須教養世界5大宗教入門は、元外交官の山中俊之が国際的な仕事に必要な宗教知識を実務的な観点から整理した入門書である。対象となるのはユダヤ教、キリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教、仏教であり、日本の宗教観にも目を向ける。著者は哲学、歴史、美術、音楽、言語といった教養の背景には宗教があると位置づけ、信仰を単なる私的な問題として扱わない。各宗教の成立史や基本教義だけでなく、戒律、儀礼、食事、社会慣行、会話で避けるべき論点を異文化コミュニケーションとの関係で説明する点が本書の主眼である。専門的な宗教学の体系書ではなく、海外の取引先、同僚、顧客が何を大切にしているかを理解し、無自覚な失礼や誤解を減らすための基礎教養を提供する一冊だ。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、宗教を国際ビジネスの共通言語として捉え直す視点。本書の出発点は、宗教知識を信者だけのもの、あるいは礼拝施設の内部だけに関わるものとみなす発想への疑問である。国際社会では、休日の取り方、食事の選択、家族間、時間感覚、政治的な争点、芸術作品の背景まで、宗教的伝統が生活と社会制度に影響している。したがって、相手の宗教を知らないまま交渉や雑談に臨めば、悪意がなくても配慮を欠く行動や発言につながりうる。本書はこの問題を抽象的な異文化理解にとどめず、ビジネスで実際に使える知識として扱う。特に日本では、自らを無宗教と理解する人も多い一方、初詣、墓参り、仏壇地域の祭礼など、宗教文化に根差した慣行を日常的に持つ。このため、自国の宗教的背景も他者に説明できないという二重の課題が生じる。本書が促すのは、宗教を一括りに評価したり、特定の信者像を固定観念で捉えたりすることではない。歴史的文化的な文脈を知り、個人差を前提に敬意ある対話の土台を作ることである。宗教理解を教養の中心に据える理由は、知識の誇示ではなく、相手が重んじる世界観を見落とさないためにある。次に、歴史、教義、戒律、聖典を結びつける5つの整理軸。古代宗教を一冊で扱う際、本書は網羅的な宗教史や神学の小説よりも、理解に必要な要点を選び出す方法をとる。紹介される整理軸は、各宗教の歴史の概略、教義の中核、重要な戒律や儀礼、それを支える聖典、現代社会への影響である。この構成には、断片的な知識を実際の判断に接続しやすくする利点がある。例えば、食事上の規範を覚えるだけでは、その規範が信仰や共同体意識とどう結びつくかは理解できない。反対に、教義だけを抽象的に学んでも、会食や贈答、日程調整といった場面での配慮には直結しにくい。本書は、歴史的な成立過程、信じられている価値、日常の実践を関連付けることで、この隔たりを埋めようとする。ユダヤ教の食事規定、キリスト教が欧米文化に与えた影響、イスラム教の歴史と生活上の規範、ヒンドゥー教と仏教の関係、仏教の上座部と台上の違いなどが、その入り口となる。もっとも、五大宗教はいずれも地域、宗派、時代による多様性が大きい。本書を読む際には、ここで得る枠組みを最終的な結論ではなく、相手や地域についてさらに尋ね、調べるための地図として用いることが重要になる。さらに、地雷とプラスになる話題を区別する実践的な異文化配慮。本書の特徴は、宗教を知識として紹介するだけでなく、知らないと危険な地雷や NG と、知っているとプラスになる話題を区別している点にある。これは、異文化対応を過度に萎縮した態度へ変えないための工夫でもある。宗教に関わる配慮は、何も言わず何もしないことではない。相手の食事上の制約、礼拝や祝祭の時期、服装や身体接触への考え方などを事前に確認し、必要な選択肢を準備することが対等な関係の基盤になる。一方で、個人の信仰の強さや実践の範囲は一様ではない。宗教名から個人の思考や政治的立場を決めつけたり、センシティブな問題を軽い雑談の材料にしたりすることは避けるべきだろう。本書の実務的価値は、最低限抑えるべき注意点を示しつつ、宗教を禁句の集合として扱わないことにある。例えば、相手の文化や祝祭について敬意を持って質問することは、状況によっては良い対話の契機になる。ただし、質問は相手が答えたくない場合に退けられる余地を持たせ、業務上必要な確認と私的な詮索を混同しない必要がある。本書の枠組みは、配慮をマニュアルの暗記から背景を理解した上での判断へ進めるための入り口といえる。そして、ヒンドゥー教と仏教から学ぶ、宗教を単純な分類で理解しない姿勢。本書は、ヒンドゥー教と仏教の関係、カースト制度、仏教の成立と展開、上座部仏教と大乗仏教の違いなどを取り上げる。これらの主題は、宗教を国別または単一の教義だけで分類する理解の不十分さを示している。 仏教はインドで生まれ、その後、南アジアや東南アジア、東アジアへ広がる過程で多様な伝統を形成した。したがって、仏教国という言葉だけから、信仰実践、社会的価値観、宗教施設の役割までを一律に推測することはできない。同様にヒンドゥー教も長い歴史の中で多様な思想、神々への信仰儀礼、社会慣行を含むため、単純な一枚岩として扱えない。カースト制度についても、歴史的背景と現代社会における法的社会的な扱いを区別して理解する必要がある。本書の入門的説明が役立つのは、こうした複雑な問題に対し、まず由来と主要な論点を把握させる点である。国際的な実務では、相手の出身地域や宗派、個人の考え方を確認しないまま、その宗教だからこうだと一般化しない態度が不可欠となる。宗教知識は、相手をラベル化する道具ではなく、異なる背景を持つ人々の多様性を認識するための補助線として使われるべきなのである。最後に、日本の宗教観を外国人に説明することが自己理解につながる五大宗教の紹介に加え、本書は日本の宗教を扱い、自国の宗教観を語れることを国際的なビジネスパーソンの条件として位置づける。海外の人々との会話では、相手の宗教を質問するだけでなく、日本人は何を信じ、どのような儀礼を行うのかを尋ねられる場面がある。その際、日本人は無宗教とだけ答えると神社参拝、仏教式の葬儀、祖先供養、季節の祭礼など生活に見られる実践との関係を十分に伝えられない可能性がある。本書が示す重要な課題は、神道と仏教が長く共存してきた日本の宗教文化を特別な例外として曖昧に済ませず、相手に伝わる言葉で説明することだろう。これは日本文化を本質化したり、全日本人に共通する信仰を仮定したりする作業ではない。むしろ宗教との距離感には個人差があること、複数の伝統が生活習慣として受け継がれていることを具体例を交えて説明する力を養うことである。自文化を説明できれば、他者の信仰についても安易な理解を避けやすくなる。比較を通じて自分の前提に気づき、対話の中で相違点と共通点を丁寧に扱う。本書における日本の宗教の章は、海外知識の付録ではなく、異文化理解を往復的な営みに変えるための重要な要素である。結論として、本書は海外赴任者や海外取引に関わる人だけでなく、日本国内で外国出身の顧客、同僚、学生と接する機会がある人にも適した宗教入門である。宗教学を専門的に深めたい読者には情報量が限られるが、何から学ぶべきかわからない初学者にとっては、五大宗教を比較する基本地図として機能する。実用面での利点は、会食、日程、雑談、社内外の配慮といった場面で相手の価値観を無自覚に軽んじる危険を減らせることにある。また宗教を通して歴史、政治、芸術、社会慣行を読み解く視点も得られる。類書との違いは、教義の紹介だけで終わらず、歴史、戒律、儀礼、注意すべき論点、会話の糸口、現代社会への影響という実務向けの軸で知識を配置している点である。元外交官という著者の経歴もこの実践思考と整合する。ただし、本書の要約的な説明を個人や地域への判断に直結させてはならない。各宗教の内部には多様な宗派と実践がある。入門書としての本書を出発点に、相手自身への確認と追加の学習を重ねるとき、宗教知識は固定観念ではなく、より正確で敬意あるコミュニケーションの基盤となる。ご支援いただける場合は、山中のしゆき、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。